This is Bababoshi Station. ババアの星からアニュアセヨ、韓国から帰ってきました北原みのりです。韓国、3週間もうすっかりキムチ漬けの女になって帰ってきましたけれども、帰ってきたらね、日本は東京都知事選と言ってもなんかブワーって盛り上がってる感じはしないですけどね。で毎日のようにメーリングリストで、どうなの石原どうすんのみたいなようなメーリングリストが、いろんな仲間から届いてくるんですけど、そうなんですよ、石原都知事なんとかしてあの男をというような。だってこれね、大変なことですよ。この選挙は別に石原対浅野とかじゃないのよ、石原と私の戦いなわけですよ。石原とババアの戦い、それが今回の選挙だっていうふうに思う私なのでございますよ、全く。なのでババア、石原都知事の有名な発言ですね。ババアほどの世の中の地球上の害だと、必要悪だみたいなことを言ったわけじゃないですか。他の大学教授のたちの悪いところがさ、こういったことを言った男がいるけども、大学教授がいるけれどもっていうふうに人の名前を借りて自分の言いたいことを言う、よくないよね石原くんということで、そういったことを言った石原都知事を、ババアとして、このまま都知事として生かせるのかどうか、ここね東京都民の皆さん問われますよ。しかしなんですが、前々回でもお話ししましたように、私韓国で語学学校に行ったわけじゃないですか。で18、19の、女子どもに囲まれて、ついつい自分の年齢を言えずじまいにいた、気弱なねババアとしては、そのババアの誇りと言いつつも、実際の現場に出た時に自分はどれだけのババアであるかってことを誇り高く言えないってことがものすごいさ、もう現実、その年を取ること、女は年を取っていくことに対しての内面的なものの、もう尊厳のなさみたいなところにやっぱ突きつけられたわけですよ。そんなことを、そんな社会の中で東京の都知事という人がさらに追い打ちを吐けるようなことを言ってはいけないのではないかと、そんなことは思っております。今日のテーマは、東京都知事は私の戦い、ババアと男の戦いよというところで、あなたの中のババアを目覚めさせて、ぜひぜひ聞いてください。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。石原慎太郎は子供を育てるときに、チンコを見せ、男とわーみたいなことを、風呂場でね、見せながら私は育てたみたいなことを言ってたそうですよ。すごいよね。私ね、こんな想像したことありますよ。もし私が石原家の長女として生まれたならば、大変なことだと思うのよ。だってさ、これは個人的な話ですけれども、石原慎太郎の妻って人の姿って、みんな見たことないでしょ。私もあまりないですけども、で彼女はその専業主婦になって、でもその慶応大学にね、その結婚後行ったりとか、いろんなことしてんだけど、一切表に出てこない。やっぱそれってどうしてなのかって思うと、やっぱり石原慎太郎っていう存在が、その家の中でとても大きく彼女の外的な活躍みたいなことをやっぱり許してないんじゃないかというふうに勘ぐってしまうよね。そんなふうに思いつつ、石原慎太郎のその、すごく差別的なことではとても有名ですけど、そんな石原慎太郎さんの言動を2001年から追ってみたいと思います。石原慎太郎、2001年3月10日都庁で開かれた東京大空襲の犠牲者を追悼する平和の日記念式典でのご発言。平和に慣れてしまうことは危険だ。おっかない。そうですね、本当石原慎太郎がまずやったことは、東京都知事になって銀座に戦車を走らせた。あれやっぱりね、衝撃的だったよね。あんなさ、銀座だから戦車通るのよ。あれは震災のための予行とかそういったこと言ったけども、銀座だから大きな戦車が通るわけだって、杉並区とかさ、世田谷区とかさ、私が住んでる文京区もそうだけど、本当に細い道は東京いっぱいあるわけですよ。そこどうするんだっていう話じゃないですか。そういったね、道をやっぱり戦車でガーッと潰していくおつもりなのでしょうか。怖いです。そして、2001年3月15日都議会で、ごめんなさいね、都議会での発言の前に言いますけど、その戦車の後の大すごくショックだったのは、東京都の女性財団を潰しました。潰したんだよね。あ に殴りまれましたね。で東京都の財団、外郭の財団って、まあ、いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、石原都知事が潰そうって4ヶ月就任して4ヶ月で決めたものは2つだけ。それが障害に関する障害者の財団、そして女性の財団。お金かかるからと。でもね、お金かかると言ったって、その女性財団がかかったお金、東京とか直接もらったお金って年間8000万弱ぐらいなんですって。7000万ちょっと。で石原慎太郎が東京都の、あの銀座に戦車を走らせたお金がいくらかですよ。何億って感じですよ。何億ってお金でしたよ。そして、まあ、こういうことを言いましたね。これは誠に甘ったれた話でありまして、私は世間で通用しないと思います。これはこれまで、ね、女性財団について言ってることなんですね。まあ、女性財団がその東京都の外郭団体で、まあ、東京都がお金出してだけど自立した団体として、財団として、女性財団はいろんなさ、本当にプロフェッショナルたちが集まって、そのジェンダーに関してのこと、セクシャリティに関してのこと、女性の自立に関してのことをワークショップやったりいろんな企画出したわけで、そのための団体だったんだけども、それを直営にしたわけです。東京都の、東京都の職員が、今までやったことない職員が、しかもさ、年に年1回とか年2年とか1年とかで人事が変わってしまうような職員が来てしまうってことは、それまでプロフェッショナルで仕事をしてた人たちの場が奪われるってことであって、まあ、積み重なってきたものがなくなってしまうっていう危険性だってあったわけじゃないですか。だってやっぱね、変わったよ。東京都のウィメンズプラザ、表参道にある大きなね、あの東京都女性財団あった場所でしたけども、今本当にあのサラリーマン率がね増えた気がしますよ、昼間行くと。で私もね、あのずいぶん前にコラムに書いたけれども、あの図書館でさ、うるさい声で出してるさ、おじさんがいるわけですよ、職員で。で図書館なん、図書室なんだからちょっと静かにしてくださいとか言ったら、うんなうんなうんなもうなんか三角丸バツ四角みたいな話もしちゃってさ、本当にそういう人が増えてきてるような、だから女の人が安心して行けるような場所じゃなくなってるような感じがして、私も東京都の女性財団からちょっと足が遠のいています。実際そうですね。そして、ちょっと時間は飛びますが、2005年、フランス語は数を勘定できない言葉、国際語として失格している。あれすごいよね。そしてこれにはさすがに、あの、まあ、誇り高きフランス人 の、 あの、まあ、研究者とか、フランス語学院の学長とかが抗議して、まあ、東京地裁に出したんだけども、全然もう反省してないね、しんちゃん。フランス政府に文句言ったらいいと、フランス語たち、フランス語が悪いんだからフランス政府に文句言ったらいいと。そうで、この自分の批判は当たってるんだから、ちゃんと真摯に受け止め考えろぐらいのことを言ってますよ。だってこれを、あのね、言いたいこと言ってくれて気持ちいいわ、知ったらありがとうっていう風に受け取る人もいるかもしれない。そういうところがさ、結構微妙なこの男のスレスレな感じがしませんか。そして、あの、私もこれはっきり覚えてるね、7月、あの2001年の頃、まあ、田中真紀子さんがまだ 外務省の大臣だった頃の、まあ、すごくさ、あの、私本当田中真紀子さんはかわいそうだったなって思うよ。本当に小泉に、小泉あんなにいっぱい応援して、でも有名な言葉あったよね、田中真紀子さんの、あれ前に進もうと思ったらスカートの裾を引っ張ってる人がいると、誰と思ったら味方だと思った男だったと。あれ名言ですよね。田中真紀子外相に対して、まあ、この石原慎太郎もこう言ってます。更年期じゃないの、もう年かな、ちょっとヒステリックだよね、あれは劣勢遺伝だね。うん、これテレビで言ったんだよね。私もこのことすごくよく覚えてますけれども、その更年期とか上がった女とかさ、そういったあの子供を産まない、生殖能力ない女ってことに対してのものすごいこの石原慎太郎の攻撃というかさ、もうなんか口汚い罵り方みたいなのは聞いてても何、胸がスッて冷える感じしますよね。なんだろう、更年期じゃないの。いちいちここでさ、でもああそうですよっていう風に、まあ、ババアとしては言いたい気持ちもするけれども、こんな男にそんな風にさテレビで言うってことが、はあ、やっぱりちょっと許せないね。だんだんだんだん腹が立ってきたね。まあね、キリがないんですよ。でもしかし、あの本当にこれね、この手キリがなく、そして今やろうとしていることが、まあ、東京都のオリンピック、そしてあの2丁目歌舞伎町、まあ、歌舞伎町に関しても手が入っていろんな、あのあれだよね、働いてる女の人だとか、その景観きれいにしようということでだいぶ整理されてきてしまっている。そして同じことを東京都がオリンピック誘致するのであれば、街の景観をちゃんと規制できる、規制できるというか、まあ、ちゃんと効力のある条例を作ろうということで、まあ、だから営業時間短くしたりとか、 街のそのライトを消すとかね、そういうことをしようってことを言ってるわけですよ。2丁目で、2丁目なんてさ、はっきり言って昼間はあの人いませんから、夜の街なわけじゃないですかね。それでなんで2丁目に頂点を当てたのかってところが問題で、他にもいろんなさ小汚い街あるよね。ねえ、皆さんの街にもあるでしょ、小汚い街。でもわざわざ2丁目ってところが、この石原慎太郎 その芸嫌い、もう芸嫌い、すごい嫌い、そういったそのなんていうの、自分の中のどっか刺激するさ、セクシャリティのものとかいろんなものを刺激するところについちゃうんでね、そこに対してふわって攻撃しちゃうような、そういった怖さがこの人にはあります。で、あのね、いっぱい言ってこうと思ってるんですけども、例えば三国人問題、三国人、私の言葉、中国人外国人のことを三国人で、このことをあの私の知り合いが言ってましたけども、三国人って言った時にやっぱり日本に住む外国人たちはどんな思いになったかってことを想像する、この想像する能力はごめんなさいないわけじゃない。で、私の知り合いの人があのこの外国人、三国人って言葉が出た時にもう家から出られない気持ちになったみたいな話をしてたことがあって、そういったことが届かないんだよね。で、そういうふうなことを辛かったっていうと、それはもうあんたの感性の問題だぐらいのことを言われそうな、そういったような、なんだろうな、言いっぱなしの感じがあるじゃないですか、この石原慎太郎には。そしてそういったことを言う石原慎太郎を、ああ、なんかいろんなことね、すっきり言ってくれてよかったって思う私たちの国って、よっぽどみんな言いたいこと言えてないってことなわけじゃない。そもう悲しいよね。どうなんですか、石原慎太郎に言いたいこと言わせてる代わりに自分が何か我慢してるんだとしたら、そうじゃない、石原慎太郎に自分の言いたいことを代わりに言ってもらうんじゃなくて、本当に言いたいことを自分で言えるように、だってみんなさ、別に三国人とか言いたいわけじゃないじゃん。なのに石原慎太郎が言ってくれて、あ、言いたいことすっきりでよかったなっていうのは、自分が本当に言いたいことを代わりに言ってくれてるわけじゃないのに、え、みんな言いたいことを代わりに言ってくれてるの、石原の、そうじゃないよね。じゃなくて、自分は本当は本音は言えずに生きてるのに、石原慎太郎にはなんかズバズバ言うっていう、そういった姿勢だけがいいわけじゃないですか。だから発言の内容いかんというよりも、そのスタイルがかっこいいと思ってるわけでしょ、みんな。だったらそんなこと代わりにやってもらわずに、自分が言いたいことね、言えてったらやっぱ人間関係壊れるか分かんないですけども、でも本当にそんな男の代わりに言わせるのではなく、ババアの特徴としてはですね、まあ、言いたいことどんどん言っていく、あんた更年期なんじゃないの、ヒステリーなんじゃないのなんて言葉に、そう、は？そうだよ、だから何っていう風に開き直っていけるぐらいの力が私は欲しいなっていうね、自分で思うんですけども、石原慎太郎のこの人気、私分からんわ。改めてこの言葉を振り返ってきましたけれども、あまりにもひどいことを言っているなという気がします。皆さんはどんな風に思いますか？ See the world through women's eyes。 石原都知事のこと、あなたはどう思いますか？じゃあ2丁目で働いてる清水さんに電話をつないでみました。清水さん、
はい、
あ、どうもすいません、こんばんは。
はい、こんばんは。
都知事選が近づいてきて、私の中で石原の顔がすごい気持ち悪く映ってるんですけども、すいません。で、はい、あの街の人はどんな風に石原を見ているのということで、まあ、2丁目で働いているあの清水さん、はい、ぜひぜひあの石原のこと、どういう風に見えてるかなってことを聞きたいなと思ったんですけども、どうですか、清水さん、石原好きですか？
そうですね、初めのうちはですね、結構ズバズバと物を言う人で、うんうん、いろんな物事を決められる人だったので、
なるほど、
うん、で歌舞伎町をきれいにしたりとか、うん、まあ、それなりにこう、なんていうんですか、こ
うやってくれるぞみたいな、
やってくれるぞみたいな感が強かったので、あったんで、まあいいなと思ってたんですけど、
はい、
やっぱりこうだんだんこう高圧的なものの言い方とか、
うん、
高飛車だったりとか、
うん、
そこら辺がもうちょっと鼻につくような感
じ。なるほどね。例えばどんな言い方が気になります？
はい、
なんかどんな言い方がちょっとカチンときたわとか覚えてます？
具体的には
でもなんかいつも偉そうですよね、確かに。
そう、偉そうっていうのがもう第一印象で、俺がやってやってるんだぞ感がすごく強くって、
うん、
あなたはそういうみんなのために無視する立場でしょという、
そうだよね、
それをなんか忘れちゃって、俺がやってやってるんだぞみたいな、
うんうんうん、
そういう感じがすごく。
そうですよね。今さ、あの日曜歌舞伎町綺麗になってよかったみたいな感じですか。あの2丁目も同じように綺麗にしようみたいなこと石原言ってるんですけども、そうした方がいいかなとか思います。
あの、うん、犯罪とかね、そういうことに関してはいいと思うんですけども、やっぱり2丁目って特殊な街だし、なんていうかちょっとこう怪しい部分があったり、ね、して、
そうね、
そこがなんか味があるっていう
魅力でね、
ね、それもなんか他の街と同じような感じだったら、やっぱり寂しいっていうかつまんない街になっちゃう。
そうですよね、
で新宿の良さが、やっぱり歌舞伎町があって2丁目あって3丁目あって、新宿があって、でこういうこう裏路地があってみたいな、あのね、ゴールデン街があってとか、そういうのが新宿のなんていうか良さであって、と思ってるんですけど、そういうものがなんかだんだん普通のどこの街
なっちゃう。そうですね、清水さんは2丁目で働いて長いと、長いんですか。
割と長いですね。
じゃあ2丁目のお客さんとかでやっぱ2丁目こうなっちゃうんじゃないのとか危機感とかって、あの、まあ飲みながら話したりとかそういうことってあります。
ありますね。
あ、本当、
なんかもうものすごく普通の街になってきちゃって、やっぱりつまらないね。
さらにね、これで石原の手がもっとかかっていったら、どんどん、ね、つまんなくなっちゃうかもしれないですもんね。で、なんか私はどっかに誘導しようとしてるかしら。そう、いやいや、でも、声を聞けてよかったです。本当、石原の最初は好きだったけど、やっぱだんだんおかしいなと思ってくる人ってやっぱ増えてきてるような、私も実感するんですけど、周りの友達とかもそういう感じします？清水さんの周りの
人。そうですね、あの人いいけど、本当に高飛車だって。
ちょっとちょっとね、嫌な感じがどんどん出てきたわよねみたいな感じ
で、
わかりました。どうもありがとうございました。本当にお仕事頑張ってください。、
はい、ありがとうございます。
どうも清水さんでした、はい、ありがとうございました、はい、続いて主婦の斉藤和子さん、68歳の方にもお電話つなげてます。斉藤和子さん、
はい、
どうもすいません、こんばんは。
こんばんは。
石原都政、東京にずっと住んでらっしゃいますよね。
はい、
いつぐらいから東京都民ですか。
そうですね、もうかれこれ30年ぐらいです。
30年。やっぱ知事が変わると、その、はい、東京が変わるような印象ってありますか。
そうですね、あんまりガラッとは変わらないと思うんですけども、
石原はどうでした。
そうですね、私は個人の好みだとあまり何か横柄な感じで、ちょっと無理ありません。
どういうところが嫌ですか。なんか、
そうですね、何かあの発言ありましたよね、ババア発言とか、
ね、
あれがちょっとね、カチンとくるんですね。
カチンときますよね、
なんか、あれだけの知性のある方がね、文学的なこともあるのになと思います。
そうですよね。他にはあの石原は、でも最初はあの石原ちょっといろんなね、はっきりもの言うじゃないですか、でいいなとかっていう思いもありました。
いやー、まりね、
初めからちょっと
嫌ない、
ね、ああいうなんかちょっと嫌な感じのね、威張った感じの人嫌ですよね。そうですよね、石原の都知事になって、何か具体的に身の回りで変わったなとか思うことってありましたか。
いやー、全然そういうことはあまり選挙には感じなかったです。
でその石原が今、まあ、今度も都知事出るオリンピックやるみたいなことに関してはどう思いますか。
オリンピックも、まあ、悪くはないと思うけれども、でもね、そうするとまたあのいろんなものを開発したりしますよ、そうすると自然が破壊されたりね、何かあんまり便利になりすぎて、その後にちょっとつけがくんじゃないかなっていう感じもします。
そうですね、
便利っていうかね、何かその金銭的にもお金かけますでしょ、そういうことの幸せがどっかに来るんじゃないかって気がします。
石原裕次郎のことって好きでした、
うん、ゆうちゃんはそうですね、出たばっかしの時はかっこいいなとは思いましたけどね、全然お兄さんとは違うなと思
って。やっぱそうですよね、でもなんとなく石原軍団とか出てきて、なんか裕次郎のお兄さんみたいな感じでやられると、ちょっとなんかコロッといっちゃうお友達とかもいませんかよ、周りに。お友達とかはね、石原
考えてるんじゃないでしょうかね。
やっぱそうです、そのぐらい冷静ですよね、確かにね、そう。お友達とかはどうですか、石原さんの同世代の方のお友達とかは石原さん人気って。
ついね、2、3日前なんですけど、ある会をして、まあ、あの趣味の会なんですけどね、あの50代の 皆さんどう思うっていうちょっとなんか内間に聞いたんです、聞かれたんですね、だけどその時にね、オリンピック反対っていうのがほとんどだったんですよ、なんか不思議な気がして、
やっぱなんだろう、やっぱ自然破壊とか、ね、今さその経済重視みたいなことはいらないわみたいな感じですかね。
そうなんですよね、私も突然その人に聞かれて、ちょっと戸惑ったんですけど、よく考えたらやっぱりそうだなと思いましたけど、
なんとなくメディアとしてはオリンピックやろうみたいな雰囲気になってるけども、実際の声としてはそんな盛り上がってないし、いらないよみたいな感じなんですかね、どうなんでしょうね。
私の年代で主婦だと、それほど感じないんでしょうかしら。でも皆さんね、いろいろいらっしゃるからどうかと思いますけど、私はあまりピンとこないですね。
なるほどね、いやどうもありがとうございました。すごく貴重なお話でした。ありがとうございました。
はい、失礼いたしました。
ありがとうございました。斉藤和子さんでした。どうもありがとうございます、はい。石原都知事のことあなたはどう思いますか。次は、新橋親父の町を代表して焼き鳥屋清水の、清水健介さんに電話をつないでみました、清水さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
どうも、金曜日の晩で、まあ、店は賑やかかと思うんですけども、まあ、清水の、
ね、
新橋のその親父たちの声を代表して、まあ、石原はどう見えてるのかっていうことをぜひ聞きたいと思うんですけれども、どうですか、石原好きですか。
僕はあの親父の代表という個人的にはとっても困ってることがあります。
何が。
僕の趣味はフィリピンなんです
はい、フィリピンパブですね、日本にある。
そうなんです、はい、フィリピン全般で日本においてはフィリピンパブなんです、
はい。
石原さんのおかげで、フィリピン人のタレントさんたちが日本に入ってこれないんです、
う
ん、
それは本当にもうあのあからさまに変わったことですか。やっぱり
そうですね。
そう、
まあ、フィリピン人だけには限らないんですけどね、外国人の労働者がみんな締め出しを食っちゃって、
そういう人たち今 どこに行って、すでにいた人たちっていうのも強制的に帰らされたりとかしたんですか。
もう一度帰っちゃったっきり日本には本当に入ってこれないんで。
なるほどね。
もうね、彼女たちも生活が困ってるし、僕たちは親父もね、行くところがないんですよ。
行くところがないんだね行くところがなくなった親父は何してるんですかね。
ねえ、どうしてるんでしょう。
どうしてるんでしょう。でもその一方で、あのね、石原なんかかっこいいことやってくれそうだぜみたいな、そういったような声とかもお友達の中ではないですか。親父の仲間の中では。
石原さんがなんかするというよりも、ね、しかいないんじゃないかという声は聞きますけどね。
ああ、なるほどね。石原以外に、まあ
そうですね、
パッとする候補者がいないんではないかと。でも石原はその、まあ、弱いものの味方って感じとかってあんまり私はしないんですけども。
ないですよね。
親父たちもそうなの。やっぱり
あの喋り方といいね。ないですね。
やっぱ親父としてもあの喋り方はちょっと腹立たしいなって感じ。
腹立たしい。あ、僕は個人的にはとっても腹立たしいですね。
なるほどね。じゃあでも選ぶ人いなかったら困っちゃいますね、今度ね、選挙。
そうなんですよ。
まあ、分かりました。ということで、じゃあ、まあ、新橋の、焼き鳥屋の親父の声としてはい、どうもありがとうございました。はい、親父も怒る、はい、石原都政でした。ありがとうございました。どうも
失礼します。
はい、それでは、都内在住のセレブ主婦、子供が小学校1年生のお母さんでもあるすみれさんにお話を聞きたいと思ってます。すみれさん、電話つながってますか。
はい、
あ、どうもこんにちは。
こんにちは
ですね、まあ、いわゆるその石原都政っていうものを、あのすみれさんがどういうふうにご覧になってるか、で石原どう思ってるかみたいな話を聞きたくて、いろんな方にね、あの話聞いてるんですけれども、どうですか石原。
そうですね、私はあの千代田区に住んでいるので、ちょっとそれは石原のせいなのかどうかっていうのもはっきりしないんですけど、
はい、
まあ、あの児童館っていうのがありまして、その児童館っていうのは子供が集まる場所なんですよね、
はい、
親が子供を連れて集まったりとか、あと学校帰りの子供がそこで、ね、なんていうのかな、あの仕事してるお母さんとかがそこに子供を預けるっていう児童館っていう場所があるんですけど、どうやらそこをなくそうとしているっていう話ですね。っていうのはやっぱりそこはすごくお金がかかるんですね。
あ、
でやっぱ先生も何人もいて、しかも午前中っていうのはほとんど機能してないんじゃないかっていう話になっていて。
なるほど、ね、
でも実はそこは、就学前のお母さんたちっていうのかな、あの 中の子もそうだったんだけども、うん、幼稚園に行く前の子どもたちも午前中に行ったりとかしてるんですよね。でもなんかまあ暇っちゃ暇そうだし先生も、
うん、
それでまあ そんなのはいらないんじゃないかと。で、まあ、児童館側としてはやっぱなくしたくないっていう要望があるんで、うん、こんなに利用してるんですよっていうのをアピールするために、うん、最近すごくこう来た人一人一人名前のチェック
をしていて、
あとはまあ中学生や高校生も利用してるっていうこともこう打ち出そうとしたりとかしてね、それ見たらなんだひどいことするななんて思ってパッてなんだっけあのマニフェストみたいなの見たら、なんか子供が宝だみたいなこと書いてあって本当かっていうのは、
実際は石原都政のもとそういうことが起きているのにっていう話だよね。
だから、うん、まあ、はっきりものを言うから、
うん、
多分なんだろうな、みんないいと思う人はいいと思うんだろうけど、うん、本当に細かく突き詰めていくと大まかなところでごまかされちゃってる。
なるほどね。そのお母さんの友達とかそういったつながりでも石原かっこいいわみたいな感じの声の方が大きいのか、それとも最近ちょっと嫌よねみたいな感じだって言うと、どっちの方が目立つ感じします？
はっきり言って政治の話なんてしません。
政治の話しない。あ、ごめんねお母さん同士でね、ちょっと微妙な関係になっちゃうから、やっぱり
そういうなんて政治の話とか宗教の話とか絶対
なしなんだ。でも学校とかで、まあ、小学校行ってるじゃないですか、区立の小学校ですよね。そうなるとその君が代とかその日の丸の問題みたいなのってなんか改めて感じたりとかします？なんか、
うん、うちの娘は君が代大好きですあのフレ、なんていうのかな、あの歌って、なんだろう、結構よく子供にはあまり知らないフレーズだし、おごそかな感じだし、よく聞こえるんだろうなとは。
そうだね、今まで聞いたことのない音楽なんだよね、
う
ん、きっとね。
そうそうそう、で、うん、意味もちょっとわからない、
うんうんうん、
けど、なんか、なんだろう、かっこいい感じがするから、子供はすごく好きで、国歌好きとか言っちゃうし、
国歌好きって言ってるんだ
国歌歌える歌ってとかうん、そういう
すごいね、やっぱ洗脳はちゃんと成功してるって感じ、
うん、洗脳がちゃんと成功してると思う。
なるほどね。じゃあ千代田区のその学校では、すみれさんの子供さんが行ってる学校では、うん、もうちゃんとその校長が、
うん、
立たない先生とかもちゃんと押さえつけ、きちんと学校の中で卒業式も入学式でも君が代が、
じゃないかな。
なるほどね、そういうとこなわけですね。
そういうとこでしょう。
で、子供たちはもう国家大好き日の丸かっこいいみたいな感じなんだ。
うん、まあそうやって洗脳されていくかな。
おかしい。いやいや、でもすごい現場の声聞いてありがとうございました。面白かったです。どうも、じゃあすみれさん、また、子供さんの国家も、ね、複雑だけどね、
でもまあ好きな歌効果とかちょっと右翼思想っぽいんでどうしようかな。
どうしようかだね。ということで、まあ、どうもありがとうございました。
はい、はい、また募集楽しみにしてます。
どうもありがとうございます。
はい、頑張ってください。はい、さよなら。
はい、さよなら。私からお送りしました、バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。石原慎太郎、皆さんの話面白かったね。特にさ、すみれさんの話面白かったね。やっぱ子供が国歌好きになっちゃったみたいな、君が代好き、歌ってかっこいいって言ってるっていうのは、教育ってすごいんだね、教育の力。石原慎太郎がやっぱりやってきたこと、その、まあ、教育的なことで、その自分の思想を貫く教師に対しての激しいいじめ、すごい厳しい処分徹底してやったわけじゃないですか。そのことって、まあ、教育委員会決めた方針逆らってる教師は罰してもいいみたいなこと言ったもんね。そういったことを、まあ、全国東京と率先してやってきたわけですから、その成果っていうのがすみれさんの子供には、今小学校1年生の子供たちに確実に現れてるっていう状況なんだと思います。これがどうなるかだよね。そう、いやしかしね、他の方も石原慎太郎初めは好きだったけども、だんだん嫌になってきて、やっぱあの物の戦が嫌だったみたいな形になってきてるけども、どうなるかってことは分かりません。そして石原慎太郎のホームページ、面白いですよ。やっぱりね、ババアとして敵の陣地をちゃんと見なきゃいけないからねと思って見ましたけどもね、いきなり宣戦布告されてるからね。石原慎太郎のホームページ宣戦布告ですよ。タイトル、誰に宣戦布告してるんだっちゅうのね。えどう思います、誰にあの人戦ってんの、誰と戦ってるの。 で男は私本当にこれは思うけども、男っていつもさ仮想敵がいないと生きていけないわけよ。自分はいつも誰かに狙われてて、自分はいつも誰かに攻撃されるような大した身分で、俺はいつも周りから注目されているって。私大学院で心理学勉強したんですけども、心理学でやってるとその狂い方のジェンダー、狂い方っていう方語弊あるかもしれませんけども、心のその壊れ方にジェンダーってやっぱあるなと思うわけ。で女の人ってやっぱセクシャリティとかジェンダーとかそういったとこでものすごいつまずくんですよ。だから性的なことに関してすごい苦しむっていうような症状ってすごく多い印象を受けましたよ。でも男のね、自閉症の人とか人ってやっぱね、いきなり UFO とか出てくる人多いね。本当よ、いきなり俺はなんかね FBI に襲われてるとかさ笑っちゃいけないんだけどね、こういうこと言っちゃいけないんだけども、でも本当になんか宇宙船になんか狙われてる、俺のところにビームが当たるみたいなさ言う人いますから。そういうのってジェンダーで言うとやっぱ男のジェンダー持ってる人の方が圧倒的に多いなって印象を私はすごく受けました、大学生の時。で時になんで男の人っていつもそんな戦ってんのかななんて印象を持ったんだけれども、そういう自分を攻撃してくれる人がいないと逆に自分のアイデンティティが持ちにくいのかなと。気持ち柔らかくてさ、宣戦布告なんかしてね戦い続けないで、柔らかい気持ちのいいそういった政治を私は欲しいと思うけどな。みんなどうなの、宣戦布告してくれる男がいいんでしょうかね。これは私本当ね、世の中と自分はずれてるなって感じを石原都知事が続いてるってことにそう感じます。皆さんはどうですか。ちなみに女の人がどういうふうにおかしくだと、まあ、性的なことでなんかそのなんていうのかな、やっぱりすごくセックスに行く、極端に行く、だからそれは逆に言うとセックスに関して女の人はどれだけ抑圧されてきたかってことだと思うんだけども、すごくセックスの欲望をぶわっと出してしまうっていう人が私 の見てきた症状の中ですごく多い印象を受けました。で私ねセックスグッズ始めたのはやっぱそういうとこもあるわけですよ。そのどんだけ女の人が性的に抑圧されてるかってことをすごく、まあ、勉強しましてね、それでこれはダメだとバイブやとして立ち上がったわけなんですけども、最後に言います、石原慎太郎になって本当にバイブ屋がやりにくくなってる、すごい厳しくなってる、それは本当です。本当汚いものとか欲しくないものとかいらないものとかどんどん潰そうとしている、そういう都知事であるってことは確かです。その都知事がこれから4年続くのか、それともここで終わらせるのか、これは私と石原慎太郎の戦い、ババアと石原慎太郎の進化との戦いと私は思っています。ババアのためにお送りする誇り高きババアのラジオ、ババア星、今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。